愛媛大学研究室からこんにちは。
高校生の頃、人間の存在だとか、その人間の悩み事、それがどっから来ているのかというそのメカニズムを、明らかにするような仕事に就きたいなと思いまして、当初はタンパク質の研究をしたいと思って、大学の理学部に入りましたけども、なかなか思ったようにはいかないなと思いまして、医学部入ってそこから精神医学をやることでその脳のメカニズムに入っていけるんではないか、そういう思いで医学部にもう一回入り直して徐々に細胞をあるいは分子の研究から現在に至るようになりました。
皆さんこんにちは、寺尾衣子です。今週はプロテオ医学研究センターの田中淳也教授にご出演いただき、先生のプロフィールや研究されている脳細胞グリア細胞について伺います。先生はずっと脳の研究をされてらっしゃいますが、その一番最初はお友達からあるこう悩みを相談されたと。
ただ善とは悪とはみたいな
すごい、
そういうふうなことだったと思いますけども。
それが高校生の頃ですか。
はい。
でもその時にその友達の悩みを聞いて、この悩みは一体どこから来ているのかと。
で、タンパク質から来てるに違い
そこでタンパク質に行くところがですね凡人とは違うと言いますか私たちのその心がどこにあるかとかそんなことも悩んだりしますけれども、脳が基本になりますから、そこに何か隠れてるんじゃないかと。
その脳のタンパク質 の、 その立体構造のまあ変化とか、そういうので、心といいますか、そういうのが出てくるんだろう、気持ちが出てくるんだろうなということで、
最近では脳のいろんな役割といいますか、解明されてきているかとは思うんですけれども、悩みまではこれは先生行き着きましたか。
全然行き着かないですね。もう上出る字じゃ絶対無理だろうなという
、
残念ながら。
これはでも解明されますと本当に世界平和につながっていくんじゃないかと思いますが、でもそこから自分のこう研究といいますか、歩く道を見出されて、まずは大阪大学の理学部に、理学部に進学されるというのが、
大阪大学にタンパク質研究所というところがありましたので、そこでタンパク質の相互作用を研究しようと思って、行ったんですけども、
これがですねかなり難しかったようですね。
難しかったっていうか、そのタンパク質の研究は難しいだろうで、英語の授業とかが難しかった英語が全然苦手だったんで
、それもかれこれ何十年か前のお話なのですが、なんせ英語が難しかったということで、一度お辞めになる。
それだけで数学も難しかった。学校の勉強が全然わからなかったですね、大学の。
なんていうんでしょうか、大阪人気質というんでしょうか。ちょっと難しいけやめるわみたいな。
そうですね。
ちょっと向いてないなと。これじゃない。
これじゃないというか、これはこんな難しい判断なんかで僕生きていかへんなと思って、
生きていかれへん思ったのに、なんで私まで大阪弁になってるか分かりませんが生きていかれへんと思ったのにもう一回受け直すわけですよね。
家近所やったんでね
そんな理由 で、 でその後大阪大学の次は医学部に、今これでちょっと近づいてきたかなという気がするんですけど、今の道に、医学部に入学されて、今度は悩みのメカニズム、やっぱりこの悩みのメカニズムですね。
そうですね、そうですかね、
解明を求めまして、2年生の時には神経解剖学研究室で脳の研究、ここでその脳の研究に取り掛かるわけですか。
はい、そうですね、学校行ってもやっぱり授業やっぱ全然分からなかったんで、
じゃあ実技と言いますか
そっちだったらできるやろうなと思って、
で卒業後はその大阪大学医学部の附属病院で精神科の研修医、
そうですね、
ここではやはりその精神科の
普通の精神科の、医者で、楽しかったですよね、
いろんな患者さんにも出会ってこられたと思うんですけれども、
患者さんと一緒におるのが、やっぱり統合失調症の患者さんとか、認知症の患者さん、と一緒におる時間というか、その一緒に共有できる空間というのが良かったですわね。なん か心が温まるみたいな。
やはり先生の場合はその机の前でというよりは、うん、患者さんと一緒に何かこう体験していくという方が合ってらしたんですかね。まあ、そうですね。でその後にまたあの大学院に行かれたそうですけれども、はいはい、ここでは大学院ではどういった勉強をされたんですか。
アルツハイマー病ですね、はい、アルツハイマー病 の, そので変化するタンパク質、
うん、
はい、結局やっぱりタンパク質に戻ってきたんですけどね、はいはい、まあ、卒業して医者になってから、
はいはい、
でタンパク質の研究からその、まあ、脳とか病気の発症のメカニズムとかに近づこうと思ってやってたんですけども、
そしてその精神医療を改革するための
改革と言いますか、その治らない病気に対して、うん、まあ、新しい手法というか、まあ、治療法がないのかということですね、はい、改革というような大げさなものじゃないですけど、はい、
でも実際にその患者さんたちと触れ合った時間というのがありますから、はい、何とかしてっていう思いがあったんじゃないですか。
そうですね、そうですね、はい、やっぱり精神科の病気のある人、まあ、いい人が多いので、はい、まあ、そういう中でなかなかすっきりいかないのは辛いなという、はい、
その後大阪大学の神経性科学研究室の助手として、
はいはい、
ここでもやはりその脳に関係すると思うんですけども神経、
はい、その時にもいよいよその高校時代に目指してたタンパク質の相互作用で、はい、脳にのメカニズムに迫ろうという、うん、まあ、それをやろうということで、はい、もう本気で、はい、移ったんですけども、
脳のメカニズムっていうのはあのそれこそ高校の頃に思ってらっしゃった人間の尊厳といいますか、はい、存在の根本ですよね、はい、これを解明しようというなかなか本当深いところに踏み込んじゃったんじゃないかなと思うんですけれども、ね、
まあ、一周120時間労働で頑張りましたけど、なかなか
そしてその様々な研究を経られて1994年に助教授として愛媛大学にいらっしゃってもう16年ということですが、
はい、
愛媛大学ではあのどういった研究をまずされたんですか。
まあ、最初はあの赤血球の部屋、
はい、
血液の研究室だったんで、まあ、あの、まあ、赤血球の研究ということで、まあ、愛媛大学に行ったんですけど、はい、本当は神経細胞のタンパク質をしたかったんですけど、ちょっとなかなか研究設備も違ったし、まあ、貧乏やったってこともあって、うん、研究非常、
はい、
まあ、あの丈夫なグリア細胞という脳にあるけれども、まあ、神経細胞のように上品だったり弱かったりしなくて頑丈なグリア細胞をやろうと、はい、
グリア細胞という言葉を初めてお聞きになるあのラジオのリスナーの方も多いかと思うんですけれども、はい、どういったものでしょうか。
神経細胞はその電気を起こしてその、まあ、情報伝達やあの情報の分析に関わっとるんですけども、
はい、
そうではなくて脳にはその電気を起こさない神経細胞のもともと間を埋めているだけの存在、神経細胞、まあ、言ったら助ける役割、
はい、
サポート体制を、まあ、作っている細胞群のことを、まあ、グリア細胞というんですけども、
あの脳の中にあるその神経細胞が電線だとしますと、
はい、
それを覆っている、
はい、
まあ、絶縁体というか、
はい、はい、そうですね、あの高圧電線の周りを取り巻いている、はい、まあまあ、ゴムだったり樹脂だったりするような役割をするのもありますし、あの神経細胞にとって毒になる物質もあるんですけれども、血液の中には、
はい、
それをその脳に、活かせないようにするような、うん、グリア細胞もありますし、あのもし脳に万一バイ菌が入ってきたら、はい、まあ、それに強く反応する細胞とかいうのもあります、まあ、いろんな種類あるんですけども、はい、
もちろん神経細胞に栄養を送るっていう、
はい、そうです、それは非常に重要なことです。で、まあ、変ですけど神経細胞、まあ、もちろんおしっこみたいなも出すんですけども、そのおしっこも自分ではできないんですよね。
はあ、はい、じゃあもう栄養もあげ、うん、いらない余分なものも取り、
そうですね、
それを運んでいくような、
はい、はい、例えばアンモニアの処理もグリア細胞の役割ですね、はい、はい、
でその脳の中には1500億の細胞があると言われておりますけれども、
はい、
そのうち神経細胞というのは大体どのくらい、
まあ、まあ200から300億個いろいろ説はありますけれども、はい、
もう単位が億になるので
もう多いですね、
とは言っても、ま、いろいろ説はあるかと思うんですが、
はい、
脳の1500億個のうち、神経細胞が2、300億個だとすると、
あとはグリア細胞。
そうですね、はい、もうグリア細胞がメインな組織であると、
はい、このグリア細胞っていうのはかなり重要な位置にあると思うんですが、
はいはい、
それでも私たちがその名前をあまり聞いてないということは、
はい、
最近なんじゃないですか、このグリア細胞に注目されたというのは。
そうですね、まあ、僕が研究始めた頃はグリアって何っていう、うん、その神経の専門家の集まりで学会発表してても、それなんですかみたいなところから説明せんとあかんというような時代でしたね、まだ15年前は、最近はその重要性認識されてかなり、まあ、メジャーな研究分野にはなってきましたけれども、
まあ、脳の細胞といいますと全身につながって、はい、また全身に指令を送っているところですよね、
はいはい、
ですからその脳の神経細胞を覆っているグリア細胞というのは、はい、よりしっかり機能していないとダメな部分だと思いますので、
はい、
まあ、脳が例えば損傷を受けたり、
はい、
脳梗塞になったりするときにも、はい、そのグリア細胞というのは大きな役割を果たしているんですか。
はい、基本的にはその脳を守るという形で、
はい、
いろいろ活性化したり移動してきたり、うん、数を増やしたりはするんですけれども、なかなかその自然のままに任せておいてもうまいこといかない、まあ、その辺をコントロールしていきたいなとは思ってるんですけども、うん、特にお年寄りになるとその細胞の反応が悪いので、
はい、
そのやはり高齢、まあ、中高年以上から例えば脳梗塞が起こるよく起こるようになりますけども、まあ、そういう際にその本来のグリア細胞の機能が発揮しきれないっていうことがあると思うんですけども、
はい、
まあ、その辺をなんとか手助けできるような手法を開発したいなと思うんですけど。
先生はその、はい、グリア細胞の形や性質も助教授の時代にはずっと研究してらしたんです。
そうですね、はい、
グリア細胞の形って一応その神経細胞を導線と考えると周りを巻いている樹脂のような、
はい、神経細胞も丸い細胞の中心部分と、はい、ピューって長く糸のように伸びてる突起部分があるんですけども、うん、まあ、グリア細胞もまあ基本的にはそういう形ですね、はあ、例えばその電気を起こす電線の周りを取り巻く役割をしているグリア細胞も突起を何本も伸ばして、
うん、
電線のところまで突起伸ばしてそれからぐるぐるぐるぐるぐるって巻き出すんですよね、100周とか200周とかねもう輪切りにしたらバームクーヘンみたいな感じでぐるぐる巻いとるんですけども、
いやそう、もう何重にも巻いて、
なんで、電気をその漏れないようにするんですね、うん、
守ってくれてる、
はいはい、
守ってる。そしてまた一つ一つの神経細胞が正常に元気に働くように栄養を送ったりしてくれて、
はいはいはい、
グリア細胞かなり重要、私たちの
知らない間に。ああ、そう言っていただけると嬉しいですやっぱり脳は神経細胞みたいな感じがあるんで、グリアやってるやつやっぱりあいつは変わったんだみたいなところありますんでね、まあ、
神経細胞が今までは本当にその役割としては大きかったので、は
い、主役ですわね、
注目される部分は多かったと思うんですけれども、それを支えているものがグリア細胞だと。
そうですね、脇役をおらんとその舞台も成り立たんのと一緒で、
ね、そうですよね裏方さんがいないとステージに明かりが灯らないように、
はい、
そういう意味でもこうグリア細胞というものに私たちもこう注目していきたいと思いますが。
そう言っていただいても嬉しいですわ
もうそれはもう長年先生が研究を続けてくださったからこそ私たちもグリア細胞という言葉を知ることも存在を知ることもできたんですが、脳細胞の研究を行ってきた田中先生、現在はその研究を臨床の場こちらでも生かそうとさらに研究を重ねていらっしゃいますが、来週はその内容について詳しく伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続きプロテオ医学研究センターの田中純也教授にお話を伺います。お楽しみに。